このテープでは、県政だより33高知2021年5月号をお伝えします。読み上げは、高知読み書きサービス赤十字奉仕団が担当します。33高知の内容は、表紙1ページ、活性高知最前線、シリーズ14、県立牧野植物園に春が来た、こんこん山花散歩開催中、特集1、2ページ、令和3年度当初予算、特集2、3ページ、第4期高知県産業振興計画バージョン2スタート、特別枠1、4ページ、新しく井上副知事が就任しました、特別枠2、5ページ、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種について、情報広場6ページ、催し、高知競馬よさこいナイター開催日程、お知らせその1、集落実態調査を実施します。その2、自動車税種別割の納期限は5月31日月曜日です。その3、5月は水防月間です。その4、経済センサス活動調査を実施します。募集、令和3年度第1回県営住宅定期募集、県立施設のご案内7ページ、大手ピア高知図書館、県立図書館、高知市民図書館本館、企画展、高知県神社明細帳と土佐の式内社、埋蔵文化財センター、山城講座と城歩き第2回、文学館、朗読の会、プリンセスたちの物語、芸星天文学習館、天体観測学習会、足摺海洋館、ゴールデンウィーク特別展示、宿狩り展、高知漫画ベース、漫画王国、土佐情報発信拠点、漫画王国、土佐漫画塾、高知城歴史博物館、城博刀剣強化月間、美術館、本庄直樹、アンリアルユートピア、坂本龍馬記念館、開館30周年企画展、開園大使高松太郎展、牧野植物園、ガンゼキラン大群落の限定公開、野市動物公園、第30回野市動物公園写真コンテスト作品募集、歴史民族資料館、企画展、私たちの30年、関連特別対談、足元の歴史を語ろう、高知の歴史文化と歴民館、高知県推計人口8ページ、33高知の発行や問い合わせ9ページ。以上が目次です。5月号の表紙は、県立牧野植物園です。高知市の県立牧野植物園では、5月9日日曜日まで、こんこん山花散歩を開催中、額縁付きのフォトスポットや屋外リビングも登場、うららかな春の一日を楽しもう。表紙では、5月9日日曜日まで、県立牧野植物園で開催中のこんこん山花散歩を紹介しています。以上で表紙を終わります。次は特集1です。令和3年度一般会計当初予算額4635億円、対前年度比プラス3億円、プラス 0.1%、実質的な当初予算ベース4959億円、対前年度比プラス205億円、プラス 4.3%、実質的な当初予算ベースは、各年度当初予算額と前年度2月補正予算額のうち、国の経済対策分の合計額、実質的に当該年度に予算執行される額です。令和3年度当初予算のポイント、県政扶養と持続可能な県財政を目指す。1、新型コロナウイルス感染症対策を着実に進めるとともに、あらゆる分野でデジタル技術の活用を促進するなど、5つの基本政策と3つの横断的な政策をさらに進化。 県経済を下支えするため、国の防災・減災・国土強靭化のための5カ年加速化対策などを最大限に活用し、防災・減災など地域の実情を踏まえたインフラ整備を加速。 3. 国の有利な財源の活用やスクラップ&ビルドの徹底により財政の持続可能性を確保。5つの基本政策。金額対前年度比は実質的な当初予算ベースです。 1. 経済の活性化233億円、対前年度比マイナス9億円。詳しくは4ページ5ページの特集2でご紹介いたします。 2. 日本一の健康長寿圏づくり457億円、対前年度比マイナス4億円。柱1、健康寿命の延伸に向けた意識醸成と行動変容の促進。県民の健康意識の醸成、行動変容を促すための普及啓発や糖尿病性腎症の重症化予防の取り組みを強化。柱2、地域で支え合う医療・介護・福祉サービス提供体制の確立とネットワークの強化。地域の医療・介護・福祉のサービスを切れ目のないネットワークでつなぐ高知版地域包括ケアシステムの構築に向けて、在宅療養体制の充実を図るとともに、引きこもりの人などの社会参加に向けた施策を強化。柱3、子どもたちを守り育てる環境づくり。妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援体制を構築する高知版ネウボラを推進するため、母子保健や児童福祉などの関係機関による連携や地域子育て支援センターの機能を強化。 3. 教育の充実と子育て支援213億円、対前年度比マイナス9億円。ポイント1、デジタル社会に向けた教育の推進。子どもたちの学ぶ意欲を引き出すとともに、理解度に合わせた最適な個別指導を実現するため、一人一台タブレット端末などを活用し、教育内容を一層充実。ポイント2、不登校への重層的な支援体制の強化。モデルとなる中学校に適応指導教室を設置し、個々に合わせた学習支援を行うなど、不登校を未然に防ぐ取り組みを強化。ポイント3、厳しい環境にある子どもへの支援や多様性に応じた教育の充実。いじめや不登校などの困難な状況に直面している子どもたちの相談窓口の体制強化や、知的障害を持つ子どもたちの教育環境を充実。ポイント4、学校における働き方改革の推進。教職員の負担軽減を図るとともに、個々の児童生徒に応じた指導を行う時間を確保するため、外部人材の活用のほか、研修のオンライン化など業務のデジタル化を推進。 4. 南海トラフ地震対策の抜本強化加速化。418億円、対前年度比プラス10億円。ハード対策、国の5カ年加速化対策を活用し、海岸堤防や緊急輸送道路などの地震対策を加速。ソフト対策、要配慮者支援対策として、個別避難計画の策定を加速。市町村が事前復興まちづくり計画を策定するための指針を策定。5. インフラの充実と有効活用。1150億円、対前年度比プラス63億円。四国八の字ネットワークや浦戸湾の三重防護をはじめとする地震津波対策。 1.5 車線的道路の整備など地域の実情を踏まえたインフラ整備を進めます。5つの基本政策に横断的に関わる3つの政策。 1. 中山間対策の充実強化381億円、対前年度比プラス4億円。高齢者の暮らしを守り、 若者が住み続けられる中山間地域の実現に向けて、各分野にわたる中山間対策の取り組みを充実・強化します。中山間対策の効果並びに地域の実情やニーズ把握のため、集落実態調査を実施。2、少子化対策の充実・強化と女性の活躍の場の拡大。97億円、対前年度比プラス1億円。出会いの機会の創出や、安心して妊娠・出産・子育てができる環境づくりを推進するとともに、女性の就労支援などの取り組みを進めます。高知出会いサポートセンターのマッチングシステムの機能充実や情報発信などを強化。3、文化芸術とスポーツの振興、50億円、対前年度比プラス2億円。文化芸術やスポーツを通じて、健やかで心豊かに生き生きと暮らすことができる社会を目指し、取り組みを充実します。本県の歩みを後世に伝え残していくため、新たな県市の編纂を開始。地域スポーツハブの拡充や、障害者スポーツの充実を図るとともに、アマチュアスポーツ合宿の誘致を実施。新型コロナウイルス感染症対策。1、感染予防・感染拡大防止、74億円。感染が拡大した場合であっても、県民の皆様が安心して暮らせる体制づくりを推進します。円滑にワクチンを接種できる体制を構築するとともに、感染拡大の局面で十分に検査につなげられる体制を推進。病床の確保や患者を受け入れる医療機関への支援などにより、必要な医療・福祉サービスの提供ができるよう、医療提供体制を充実。2、経済影響対策、83億円。フェーズ1、事業の継続と雇用の維持。事業活動に大きな打撃を受けた事業者に対し、規模や影響などに応じた給付金を支給。フェーズ2、経済活動の回復。県産品の消費喚起や県内観光客の増加に向けた取り組みなど、感染拡大防止と両立した社会経済活動に対する支援を実施。フェーズ3、社会経済構造の変化への対応。ウィズコロナ、アフターコロナの時代に対応するため、デジタル化の促進をはじめとする未来を見据えた新たな取り組みを推進。3、危機事象への備え、5億円。感染症対策に機動的に対応するため、予備費を計上します。デジタル化の推進、36億円。対前年度比、プラス15億円。各産業分野におけるデジタル技術の導入を加速させるとともに、医療福祉、教育、行政分野などにおいてもデジタル化を推進します。AI、人工知能や RPA などの活用によるマンパワーの確保や行政運営コストの縮減、働き方改革を推進。グリーン化の推進、47億円。2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、豊富な森林資源を生かした吸収源対策と持続可能な産業振興などを推進します。高知県脱炭素社会推進協議会及び脱炭素社会に推進プロジェクトチームを立ち上げ、アクションプランを策定し、戦略的に脱炭素化を推進。グローバル化の推進、11億円。コロナ収束後の国際的な経済活動の再開も見据え、インバウンド観光や県産品の輸出拡大などの取り組みを充実します。関西・高知経済連携強化戦略に基づく大阪観光局などと連携したセールス&プロモーションを展開。輸出拡大に向けた海外支援拠点の体制を強化。財政の持続可能性を確保。財政調整的基金については、感染症への対応や県政浮揚に向けた新たな施策を着実に実行するため、取り崩しを抑制。44億円、前年度比マイナス17億円とすることで、 将来への備えとして129億円の残高を確保したところです。財政調整的基金は、年度間の財源の増減などに対応するために設置している基金で、家計に例えれば銀行への預金にあたります。県債残高については、国の5カ年加速化対策の活用によるインフラ整備の加速などにより一時的に増加するものの、中期的には低減する見込みであり、今後必要な投資事業を実施しても安定的に推移する見通しです。今後とも県政扶養に必要な施策を着実に実行しつつ、基金残高と県債残高のバランスを取りながら安定的な財政運営に取り組みます。浜田知事からのメッセージ。令和3年度は感染症対策に万全を期しつつも、これまで準備を行ってきた各施策を実行に移すとし、いわば攻めに転じて具体的な成果につなげる一年にしたいと考えております。デジタル化、グリーン化、グローバル化の3つをキーワードとして、新たな取り組みにも果敢に挑戦し、経済の活性化をはじめとする5つの基本政策と3つの横断的な政策をさらに進化させてまいります。県民の皆様には引き続きご指導、ご鞭撻、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。以上について詳しいことは、高知県庁財政課電話088-823-9302、ファックス088-823-9768までお問い合わせください。詳しくは高知県財政課で検索してください。以上で特集1を終わります。次は特集2です。令和3年4月、第4期高知県産業振興計画バージョン2スタート。新型コロナウイルス感染症による県経済への影響を最小限に食い止め、本県経済を再び成長軌道に乗せるため、取り組みをさらにパワーアップします。平成21年度に高知県産業振興計画をスタートして以降、多くの方々の地産外消の取り組みにより、後に述べるような成果が現れてきました。今後も人口減少が続くことが見込まれる中、県政浮揚の歩みをより確かなものとするためには、これまでの土台の上に立ち、各種施策をさらに強化し、発展させ、着実に推進していくことが必要です。また、昨年からは新型コロナウイルス感染症により、県経済は大きな打撃を受けており、これへの対策を強化するとともに、コロナ禍を契機とした社会経済構造の変化への対応をより重視した一歩先を見据えた対策が必要です。そのため、今年度は第4期高知県産業振興計画をバージョン2へと改定し、取り組みを強化します。平成21年度から令和元年度、地産外消が大きく前進し、各分野の生産額などは増加傾向。地産外消公社などの支援による外消の成約件数、およそ56倍に増加。平成21年度178件から令和元年度9896件に増加。産業振興センターの支援による外消の成約金額、およそ31倍に増加。平成24年度2.5億円から令和元年度77.2億円に増加。移住者がおよそ9倍に増加。平成23年度120組から令和元年度1030組に増加。経済成長率がプラスに転じる。県内総生産は名目で平成13年度から平成20年度はマイナス13.7%でしたが、平成20年度から平成30年度はプラス6.7%。実質で平成13年度から平成20年度はマイナス7.3%でしたが、平成20年度から平成30年度はプラス3.9%。労働生産性16.2%増加。 全国は 3.8%。 平成20年度588.3万円から平成30年度683.6万円。一人当たり県民所得は 20% 増加。全国は 12.5%。 平成20年度220.4万円から平成30年度264.4万円。令和2年度、新型コロナウイルス感染症の影響により、本県でも様々な分野で大きな打撃を受けています。新型コロナウイルス感染症による経済影響対策、県経済へのダメージを最小限に食い止めることができるよう、事業の継続と雇用の維持、経済活動の回復、社会経済構造の変化への対応という3つの局面に応じた取り組みを展開します。詳しくは特集1でご紹介しています。次の6つの重点ポイントにより施策を強化し、付加価値や労働生産性の高い産業の育成を目指すとともに、ウィズコロナ、アフターコロナ時代への対応を進めていきます。次の点以外にも多くの取り組みを強化しています。ポイント1、関西圏との経済連携の強化。令和3年3月に策定した関西・高知経済連携強化戦略に基づき、関西圏との経済連携を強化します。観光推進プロジェクト。これまで磨き上げてきた本県の自然、歴史、食の観光資源をフルに活用して、関西圏と連携した取り組みを推進。食品等外商拡大プロジェクト。これまでのネットワークを土台としながら、各分野の経済連携をさらに強化するとともに、コロナ禍における社会の構造変化への対応なども踏まえて、外商拡大を推進。万博 IR 連携プロジェクト。大阪・関西万博などの大規模プロジェクトを契機に、関西圏を訪れる国内外の観光客をターゲットとして、本県への誘客を促進するとともに、新たに設置されるプロジェクト関連施設への県産品などの外商拡大の取り組みを推進。ポイント2、各産業分野におけるデジタル化の加速。労働生産性の向上を図るとともに、ウィズコロナ、アフターコロナ時代における社会・経済構造の変化に対応するため、各産業分野におけるデジタル化の取り組みを加速します。全般、県内のあらゆる分野の課題解決と産業創出に向け、オープンイノベーションプラットフォームの手法による新しいビジネスモデルや製品・サービスを生み出すプロジェクトを拡大。商工業、企業の経営課題の解決という視点から、県内企業のデジタル技術導入を支援。農業、環境制御技術に IoT や AI 技術などのデジタル技術を組み合わせた NEXT 次世代型高知新施設園芸システムの開発プロジェクトを推進。林業、生産性の向上や省力化に向け、森林事業体の森林 GIS やドローンの導入などを支援。水産、IoT 化の取り組み、高知マリンイノベーションにおいて新たなシステム開発などを実施。ポイント3、新しい生活様式や社会経済構造の変化への対応。非対面、非接触といった新しい生活様式に対応するとともに、社会構造の変化によって生じた新たな消費者ニーズを捉え、県産品の外商や観光誘客などの取り組みを強化します。ポイント4、地方への新しい人の流れを呼び込むための取り組みの強化。コロナ禍を契機とした人々の意識の変化やリモートワークの広がりをチャンスと捉え、移住促進などの取り組みを強化します。ポイント5、持続可能な地域社会づくりに向け、脱炭素化、SDGs を目指した取り組みを促進。県内事業者の SDGs を意識した取り組みを促進するとともに、2050年のカーボンニュートラルの実現を目指し、 本県の特色を生かしながら、気候変動への対応と産業振興に向けた取り組みを実行します。ポイント6、中山間地域での施策の展開を特に意識。若者が希望と誇りを持って中山間地域に住み続けることができるよう、魅力ある仕事を創出するなど、産業振興計画の取り組みを確実に中山間地域の活性化につなげていきます。以上について詳しいことは、高知県庁計画推進課、電話088-823-9049、ファックス088-823-9255までお問い合わせください。詳しくは、高知県計画推進課で検索してください。第4期産業振興計画バージョン2の詳細は、計画推進課ホームページや、7月初旬からコンビニや県庁などで配布するパンフレットをご覧ください。以上で特集2を終わります。
次は特別枠1です。新しく井上副知事が就任しました。4月1日付で井上博之前総務部長が副知事に就任しました。就任にあたって井上副知事は選任いただいた知事の思いを胸に刻み、補佐役として知事の目指す共感と前進の県政の実現に誠心誠意努める。また、職員にとって身近な存在であり続けられるよう努力すると抱負を述べました。井上副知事のプロフィール、岡山大学経済学部卒、昭和60年高知県庁に入庁、地産地消外相課長、観光振興部副部長、産業振興推進部長などを歴任。令和2年12月から総務部長。愛媛県出身。58歳。いわき副知事は3月31日付で退任されました。いわき孝明前副知事は平成24年1月から令和3年3月までの9年3ヶ月間、経済の活性化などの基本政策や中山間対策など、本県が抱える諸課題の解決に尽力されました。以上について詳しいことは、高知県庁秘書課、電話088-823-9151までお問い合わせください。以上で特別枠1を終わります。
次は特別枠2です。新型コロナウイルス感染症のワクチン接種について、県では新型コロナウイルス感染症や重症化を予防するために、国、市町村、医療関係者の方などと連携してワクチン接種の取り組みを進めています。接種の対象者など、接種対象は16歳以上の方です。当面はワクチンの供給が限られており、国の指針に基づいて医療従事者、高齢者といった順番で接種を受けていただくこととしています。接種は無料で受けられます。接種が受けられる場所と時期、原則として住民票がある市町村の指定医療機関や接種会場で接種を受けていただきます。接種券や日程などの詳細につきましては、お住まいの市町村の広報などをご確認ください。ワクチンの効果及び副反応のリスク、安全性について、薬事承認されているファイザー社のワクチンは、2回の接種によって95%の有効性で発症を防ぐ効果が確認されています。一方、接種後にはワクチンが免疫をつけるための反応を起こすため、接種部位の痛み、発熱、 頭痛などの副反応が生じる可能性があります。国では、接種後の副反応などを調査し、情報提供を行っています。詳しくは、厚生労働省、または県のホームページをご覧ください。また、県では、接種後に副反応を疑う症状があった場合の専門相談窓口を設置しています。電話 088-823-9889。 新型コロナワクチンについての Q&A は、厚生労働省のホームページを、新型コロナワクチン接種については、高知県庁健康対策課のホームページをご確認ください。県民の皆様へのお願い。新型コロナワクチンの接種は、強制ではなく、接種による発病予防効果などのメリットと副反応といったデメリットの双方について理解していただいた上で、あくまでも自らの意思で接種を受けていただくこととしています。県としましては、ワクチンの効果や意義、副反応などに関する情報の発信や、接種後の副反応に関する相談窓口の設置などにより、接種を希望される方が安心して接種を受けられるよう取り組んでまいります。どうか職場や周りの方などに接種を強制することや、接種を受けていない人に対し、差別的な扱いをすることなどなく、一人一人が互いを思いやる気持ちを持ち、冷静に行動していただくようお願いいたします。県民の皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。注意、ワクチン接種に関する特殊詐欺について、接種に関して市町村などが金銭や個人情報を電話、メールで求めることはありません。不審な電話がありましたら、最寄りの警察署にご相談ください。以上について詳しいことは、高知県庁健康対策課ワクチン接種推進室、電話 088-823-9092。以上で特別枠2を終わります。
次は情報広場のコーナーです。まずはご案内です。高知県庁宛ての郵便物は、郵便番号 780-8570、高知県〇〇課だけで届きます。続いて、催しのお知らせです。5月の高知競馬よさこいナイター開催日程をお知らせします。5月2日日曜日、3日月曜日祝日、8日土曜日、9日日曜日、15日土曜日、16日日曜日、22日土曜日、23日日曜日、29日土曜日、30日日曜日。詳しいことは、高知県競馬組合、電話 088-841-5123 までお問い合わせください。詳しくは、高知競馬で検索をお願いします。次はお知らせです。4件あります。その1、集落実態調査を実施します。県内の中山間地域などの小規模な集落を対象に、6月から12月までの期間、集落実態調査を行います。調査は、集落の代表者の方などへの聞き取り調査と、聞き取り調査を行う集落から抽出の世帯向けアンケート調査となっています。集落活動、生活環境、産業振興など、地域の実情や住民の皆様の思いを今後の中山間対策の政策づくりに反映させていきます。皆様のご協力をよろしくお願いします。詳しいことは 高知県庁中山間地域対策課電話 088-823-9602 までお問い合わせください。その2、自動車税種別割の納期限は5月31日月曜日です。納税通知書を5月7日金曜日に発送しますので、納期限までに納付してください。今年からスマートフォンの決済アプリを利用して納税ができるようになりました。最寄りのコンビニ、金融機関、または県税事務所で納付される場合は、領収書と納税証明書を大切に保管してください。なお、納付にお困りの方は、納税の猶予制度がありますので、ご相談ください。詳しいことは、安芸県税事務所、電話 0887-34-1161、中央東県税事務所、電話 088-866-8510、北木県税事務所、電話 0889-42-2366、畑県税事務所、電話 0880-35-5972 までお問い合わせください。その3、5月は水防月間です。これから雨の多い時期になります。降雨状況によっては、河川の水位が急激に上昇することがありますので、日頃から天気予報や周辺の地形などを確認しておきましょう。水位や雨量の情報は、高知防災情報のホームページでご覧いただけます。詳しいことは、高知県庁河川課電話 088-823-9838 までお問い合わせください。詳しくは、高知防災で検索をお願いします。その4、経済センサス活動調査を実施します。6月1日に商店や工場、企業、病院、飲食店など全国すべての事業所の経済活動を明らかにする経済センサス活動調査を実施します。調査結果は社会経済の発展を支える重要な基礎資料となりますので、皆様のご協力をお願いします。便利なインターネット回答をぜひご利用ください。詳しいことは、高知県庁統計分析課電話 088-823-9345 までお問い合わせください。次は募集のお知らせです。令和3年度第1回県営住宅定期募集。定期募集。高知市若草南、船岡鏡川、沖田、東津南、鴨辺、横浜第二、東洋町、野根第二、室戸市、元、柳の内、行東、奈半利町、奈半利、江南市、吉川、上市、土佐山田、南国市、鴨原、東地、伊野町、宇治、日高村、日高、須崎市、桜川、四万十町、久保川、黒潮町、大型、四万十市、中村、つくも市、つくも、土佐清水市、清水、随時募集中、室戸市、佐喜浜、東洋町、野根、本山町、本山、江南市、別所山、赤岡、黒潮町、佐賀、視聴覚障害者住宅、高知市、春野、募集期間、5月8日土曜日から5月14日金曜日まで。募集案内、配布場所、高知県庁1階、募集要項コーナー、高知県住宅供給公社につきましては、電話、書簡で請求できます。4月28日から5月 11日まで、県立福祉交流プラザ、該当のそれぞれの市町村役場、高知市は市役所ではなく市民会館、募集案内配布期間、5月1日土曜日から5月14日金曜日まで、応募方法、持参、土曜日、日曜日、祝日を除く。郵送は当日消印有効です。お申し込み、お問い合わせ先は、郵便番号 781-0832、高知市九反田 4-10-401、トップワン四国4階、高知県住宅供給公社、電話 088-883-0344 です。以上で情報広場のコーナーを終わります。
次は県立施設のご案内です。開館時間や利用料金などは施設によって異なりますので、詳しくはそれぞれの施設へ直接お問い合わせください。掲載イベントの情報は、新型コロナウイルス感染者の拡大防止のため、今後の状況により変更や中止になる場合があります。最新情報や詳細については、それぞれの施設にお問い合わせください。ご理解とご協力のほどお願いいたします。5月号では12施設のイベントをご紹介します。案内1、大手ピア高知図書館、県立図書館、高知市民図書館本館、企画展、高知県神社明細帳と土佐の式内社、開催日4月27日火曜日から7月18日日曜日、当館で最も利用が多い貴重資料高知県神社明細帳の魅力とともに、同書に掲載されている古社、式内社21社を紹介します。大手ピア高知図書館の住所は、高知市大手筋 2-1-1、電話 088-823-4946、休館日、月曜日、祝日の場合は開館、第3金曜日。案内に、埋蔵文化財センター、山城講座と城歩き第2回、開催日6月6日日曜日午後2時から午後3時30分、戦国時代に築城された山城について座学とフィールドワークで解説します。全4回ですが、第2回は酒屋定席の座学です。募集人数20人、先着順です。申し込み期間、5月6日木曜日8時30分から。申し込み方法、電話またはホームページでお願いします。埋蔵文化財センターの住所は、南国市篠原 1437-1、 電話 088-864-0671、 休館日土曜日、企画展示以外の日曜日、祝日。案内3、文学館、朗読の会、プリンセスたちの物語、開催日5月15日土曜日、午後2時から午後4時、当館カルチャーサポーターの朗読をお楽しみください。入館料無料ですが、シンデレラ展もご覧になる方は500円。高校生以下は無料です。文学館の住所は、高知市丸の内 1-1-20、 電話 088-822-0231。 案内4、芸生天文学習館、天体観測学習会、開催日5月14日金曜日、15日土曜日、17日月曜日、26日水曜日、午後7時から午後9時。今月は彗星や皆既月食など見られるものが盛りだくさんです。 募集人数先着順30人です。申し込み方法電話でお願いいたします。芸生天文学習館の住所は秋郡芸生村和敷港4668-1、連絡先高知県文教協会、電話088-824-5451、平日午前9時から午後4時30分、施設は観測学習会の開催日時のみ開館。案内後、足摺海洋館、ゴールデンウィーク特別展示宿狩り展、開催日4月23日金曜日から5月5日水曜日祝日。おなじみの生き物でありながら、実はあまり知られていないヤドカリの生態について展示します。足摺海洋館の住所は、土佐清水市三崎4032、電話0880-85-0635、入館料大人1200円、子供600円。案内6、高知漫画ベース、漫画王国、土佐情報発信拠点、漫画王国、土佐漫画塾、開催日、日曜日開催、全6回、初回、6月中旬予定。漫画の基本から本格的なプロの技術まで、学べる講座です。プロの漫画家も講師として参加します。対象、中学生、高校生。募集人数、25人程度。抽選です。申し込み期間、5月31日月曜日まで。高知漫画ベースの住所は、高知市丸の内 1-1-10、県立公文書館内、電話、088-855-5390、休館日、火曜日、木曜日、臨時休館日あります。案内7、高知城歴史博物館、城博刀剣強化月間、開催日4月16日金曜日から6月14日月曜日、山内家ゆかりの名刀、重要文化財の一国兼光、今村兼光、国時康光を一堂に展示。音声ガイドは小野大輔さん。刀の見方も優しくガイドします。入館料、4月16日金曜日から5月18日火曜日、700円。他に企画展も開催中。5月19日水曜日から6月14日月曜日500円。高知城歴史博物館の住所は、高知市大手筋 2-7-5、電話088-871-1600。案内8、美術館、本庄直樹アンリアルユートピア。開催日5月22日土曜日から、7月11日日曜日、都市の姿をジオラマのように撮影する独特の表現で知られる写真家、本庄直樹、木村伊兵、写真賞を受賞した代表作などを紹介します。入館料1200円、大学生850円、高校生以下は無料です。美術館の住所は、高知市高須 353-2、電話088-866-8000。案内9、坂本龍馬記念館、開館30周年企画展、開園大使高松太郎展、開催日4月17日土曜日から6月22日火曜日、平成29年度に寄贈された関係資料から函館裁判所での勤務、海援隊関係者との交際、弟坂本直弘との関係などを読み解き紹介します。坂本龍馬記念館の住所は、高知市浦堂城山830、電話 088-841-8000 0001、入館料、企画展開催中700円。案内中、牧野植物園、岩石蘭、大群落の限定公開、開催日5月中旬から下旬。なお、開催日は開花状況に合わせて調整します。未公開エリアに咲き揃う、絶滅危惧種、岩石蘭を一般公開します。なお、詳しくはホームページをご覧ください。牧野植物園の住所は、高知市五台山 4200-6、電話 088-882-2601、入園料730円、高校生以下は無料です。案内11、のいち動物公園。第30回、のいち動物公園、写真コンテスト作品募集。開催日、5月1日土曜日から7月31日土曜日。昨年8月1日以降に、当園で撮影された作品を募集します。1人3点まで。詳しくはホームページをご覧ください。申し込み方法。応募表を作品裏面にテープで貼り付けの上、郵送、消印有効または持参。のいち動物公園の住所は、江南市のいち町大谷738、電話0887-56-3500、入園料470円、高校生以下は無料、休園日月曜日、なお5月3日は開園です。案内12、歴史民族資料館、企画展、私たちの30年、関連特別対談、足元の歴史を語ろう、高知の歴史文化と歴史民間、開催日5月22日土曜日、午後2時から午後4時、募集人数50人、先着順です。申し込み方法、電話。歴史民族資料館の住所は、南国市御幸町八幡 1099-1、電話 088-862-2211、入館料520円、高校生以下は無料です。以上で、県立施設のご案内を終わります。次は、高知県庁統計分析課から、3月1日現在の高知県推計人口をお知らせします。高知県人口の総数は、687,128人、前の月に比べ、582人の減少です。そのうち男性は324,228人、前の月に比べ292人の減少です。女性は362,900人、前の月に比べ290人の減少です。世帯数は317,076世帯、前の月に比べ102世帯の減少です。三三高知2021年5月号の発行部数は33万7千部。発行は令和3年5月1日。編集発行は高知県広報広聴課郵便番号 780-8570、高知市丸の内1丁目2番25。E メール11-1301@ken.pref.kochi.ld.jp ホームページ https://www.pref.kochi.ld.jp/。制作は株式会社ホットコーチ。メール版の配信をしています。ご希望の方は、広報広聴課までご連絡ください。展示版、録音版をご希望の方は、高知県庁障害福祉課、電話 0888-823-9634 までお願いいたします。なお、ホームページに手話マン、手話動画も掲載しています。サンサンコーチに関するお問い合わせは、電話0888-823-9046までお願いいたします。以上で、サンサンコーチ5月号を終わります。